がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は山梨県でご家族ががん治療中の50代の女性からいただきました。転院がスムーズにできないのが辛いですということで、先週はね、前回はセカンドオピニオンについて坂本さんにいろいろお話を伺ってまいりましたが、今回は、まあ、その一歩先というイメージですかね、転院についてです、坂本さん、今回のご相談では転院がスムーズにできないということなんですが、一般的にこの方ね、詳しい背景についてはお寄せはいただいていないんですけれども、一般的に転院がスムーズにできないっていう理由、ケースってどんなことが考えられますか？
そうですね。まあ本当に確かにいろんな背景があると思うんですけど、例えば診断を受けて間もない方だったりすると、移る先の病院の先生が、元々の病院で実施していた検査の結果が出てから、移ってきてくださいとか、そういうなんか、検査結果とかのそこら辺のスケジュールの問題で少し変わってくることがあったりだとか、あるいは、違う場面で言うと、例えばご病状が進まれて、緩和ケアに専念することになったような場合なんかに、元々の病院では、緩和ケアの機能がないので、緩和ケアの機能を持っている、専門の病棟を持っているようなところに移りましょうってお話が出たんだけども、移る先の病棟がなかなか開かなくって、移るのがすごく待ってるとか、
はい。
まあ、いろんなシチュエーションがありますよね。
そうですよね。ご自身の、もう本当に医療の状況から、転院先の病院の状況からっていうことで、もう本当にね、きっといろいろと考えられますよね。まあでも、転院先を決めるっていう時に、まあいろいろときっとね、課題だったりもあるのかなと思いますが、転院先を決めるって、そもそも坂本さん、まあ、セカンドオピニオンのお話の、まあ続きにもなってくると思うんですけれども、どういう形で転院するっていうことが、坂本さんが実際に相談を受けられた中ではあるんですか？
大前提としては、転院する先、まあ、移る先の病院で、より的確な治療を受ける、その患者さんの状況に合った医療を受けることができるかどうかっていうことになってくるので、患者さんの体の状況っていうことと、受け入れ先の病院の提供できる医療っていうものがマッチしてないといけないですよね。
そうですね。
そこのマッチに、ニーズのマッチングじゃないですけども、っていうところの、例えば手続きというかその、ニーズがマッチしてるかどうかみたいなところの確認の、まあ、一つの選択肢としてセカンドオピニオンにすることもありますし、あるいはその直接病院同士でやり取りをして、病院同士で患者さんの状況っていうのをやり取りして、受け入れの可否について検討いただいて、OK だったら移らせてもらうこともありますし、まあ、いずれにしろもとにかく大前提は提供できる医療があるかどうかっていうところだと思うので、そこが、例えば患者さん自身がどうしても何々、まあ、例えば A 病院っていうところに、なんだろうな、すごく思い入れがあるから移りたいっておっしゃったとしても、その患者さんの体の状況がその A 病院ではニーズに応えられないってことになると、やはりそこはなかなか実現はしないですよね。
そうですね。本当に今、セカンドオピニオンを受けられた、今回のご相談の方がね、セカンドオピニオンを受けられた後に転院がスムーズにできないのか、そもそもセカンドオピニオンをまだ受けられてないのかというところでも、またちょっとね、状況が違ってくるとは思いますが、じゃあ転院を実際にしますっていう一般的なお話の場合なんですけれども、まあ、最初にどんな手続きをして、どういうふうにどういうスケジュールで転院って進んでいくのかも教えていただけますか？
はい。すごく一般的な話としては、とにかく患者さん家族側であれ、医療者の判断であれ、今の病院ではないところで治療を受けることがいいだろうってなった場合に、多くの場合が、候補になる病院っていうのを担当医であったり、あるいはそこの病院の地域医療連携室だとか、あるいはがん相談支援センター、 まあ、要は療養先の選定っていうところをお手伝いする部門が間に入ることが多いんですね。まあ、その間に入る部門がお手伝いに入らせていただくと、まずは患者さんご家族の、ご希望っていうんですかね、こう、じゃあ候補になりそうな病院が患者さんご家族になっとって、本当にこう、お見舞いとかにも通院だったり、あるいは入院した場合に家族がお見舞いに行けそうなエリアなのかとか、まあそういうことの確認を取ったりだとか、うんうん、あとはその病院って、まあ例えば入院をすると、お部屋代もかかったりする場合も ね、なきにしもあらずなので、その差額ベッド代だとか、そういった金銭的なところも含めて、こうちょっとお話をして、大丈夫そうだ。患者さんご家族もそこにちょっとまずはじゃあ相談してみようかなっていうことであれば、相談員がですね、相手先の病院に患者さんのご病状だとかっていうのを、病院を通じて、連絡をして、で、受け入れ可能ですってなったらば、その次の段階として多くの病院が、移る先の病院の先生とか相談員と、患者さんご家族との面談っていうのをセットしてください。
されるんですね。
う
ん、
そうですね。やっぱりこう、まあ、それが外来の場合だと外来で診察っていう形なんですけども、定員の入院中の患者さんを入院で受け入れるって場合には、はい、入院中の患者さんが出かけていくの大変なので、
そうですよね。
はい、ご家族だけがその受け入れ先の候補の病院に出向いて、ちょっと面談をしていただいて、やっぱりその実際にお話しして、ね、足を運んでみないとわからないことってあるので、
そうですよね、うん。
そこで問題がなければ、移る日を決めるっていうのが、これは本当に一般的な、話ですね。
例えば入院中の患者さんが別の病院に入院する形で移るってなると、移動は、まあ、具体的な話ですけど、例えばその移動する手段とかはどういう形で移動されることが多いんですか？
体の状況によって違うと思うんですけど、まあ、自分の足で歩いてっていうことが可能な方であれば、先生のご判断で自家用車でじゃあ行きますかっていうこともありますけども、やはりご入院中ってことは何かしらこう、ちょっとこう車椅子での移動が必要だったり、ね、ストレッチャーでの移動が必要だったりもするので、そういう場合には、まあ、二つ選択肢があって、はい、その、ご入院されてる病院自体が実はその介護タクシーとか、救急車を持ってることがあるんですね。
はい。
その場合にはその病院のそういった移動の時に手伝ってもらえる車を使わせてもらうことがありますし。
救急車もあり得るんですか？
救急車、まあ何ですか、病院が持ってるその救急車のような形の。
医療対応車みたいな形ですね。
そうですね。車椅子に乗ったまま乗れる。あるいはストレッチャーに乗ったまま乗れる車を持っているということです。サイレンは鳴らさないですけど、まあ、ただ多くの病院がそういった車を病院として持ってないので、
はい、
今民間の介護タクシーの業者さんにを相談室のスタッフとかがですね手配させていただいて、でそういった方にお手伝いいただくことが多いですね。
あ、そうなんですね、
うん、
その場合は例えば医療従事者の方が、まあ、どちらかの病院の方が付き添ってくださるということはあるんですか？
いや、基本的に介護タクシーの場合にはお体の機能的にちょっとこう乗用車では難しいっていうところだけなので、医療従事者が付き添うというよりは介護に慣れている、運転手の方、介護タクシーの運転手の方と、ご家族の付き添いのみで行っていただきます。それが、例えば医療機器を結構高度な医療機器をつけたまま移動しなきゃいけないっていう場合には、ちょっと状況がまた違うので、その場合にはきちんとした公的な救急車で医療車がついていくっていうことになってきます。
まあ、そのお話だけ伺うとやっぱりそういう意味でも定員のスムーズにいかない、難しいっていうハードルはそういうところにもちょっとあったりもするんですね。
そうですね。
まあでも本当に患者さんのお体の状況によるっていうことですね。ちなみに坂本さんがいらっしゃるがん相談支援センターでのこの定員に関するご相談っていうのは、セカンドオピニオンから一歩進んでですよね。定員っていうところでもご相談ってまあ、あることなんですか？
そうですね。もちろんあります。それこそ、前回と同じように、セカンドオピニオンって受けられるんですかっていうご相談と同じぐらい、
はい、
病院って移れるんですかみたいな、はい、ご相談はやっぱり一定数あって、そう。で、やっぱり移りたいっていうところの背景が何なのか。っていうところとかをよく聞くんですよね。で、やっぱりこう移りたいっていう気持ちとかの、まあ、気持ちと同時にやっぱり移ったとして本当に通えるのかどうかっていう現実的な問題もやっぱりあるので、そのあたりよく一緒に整理してます。 先ほど申し上げたような、その、うちにいらして、例えば当院にいらしていただいたとして、提供できる医療が患者さんの状態的にあるかどうかっていうことももちろん大事なんですけども、やっぱりこう、通い続けられるかっていう、まあ、治療を受けるってことは、つまり、ちゃんと安全に通って、
そうですね、
はい。まあ、それがその過度な負担にならない範囲でっていうことも大前提になってくるので、転院したとして、どうやって通うのか。その、まあ、ちょっと遠い方だったりすると、その通院の解除っていうところは、ご家族十分にこう想定されてるのかとか、そういうことも含めて一緒に整理したりしますし、まあ、それとはまたちょっと違うフェーズというか、で、本当に転院っていうことがもう決まっている中で、
はい、
もうご家族がすごい古今奮闘して、
はい、
先ほど申し上げたような車の手配とかをしてるんだけども、うん、なかなかうまくいかなくって、もうすごいもう疲労困憊してますみたいなご連絡をいただくこともあるので、あ、それはもうあんまり一人で頑張らなくていいんだよって言って、今かかってる、まあその転院前のね、病院の相談室にちゃんと介護タクシーとか紹介してもらえると思うから、聞いてみるといいですよとかってお話をしたりっていうこともありますね。
そうなんですね。坂本さんがいらっしゃる国立がん研究センター東病院っていうのは、私の中ではかなりこう日本の中でもがん治療の高度な治療を受けられるなっていう印象があるので、東病院に転院したいっていう方の方がご相談として多いのかなと、東病院からどこかに転院っていうことは逆に少ないのかなっていうふうにも思うんですけど、この辺はいかがですか？
そうですね。でもどちらも多いです。
あ、そうなんですね。
はい、やはりこう、当院に、いらしていただく方も非常に多いんですけども、
はい、
治療の状況が変わってきて、まあ、治療が一段落したりだとか、あるいはその治療が、まあ、病状がね、進んで、緩和ケアに専念しようってなった時に、やっぱり先ほどの話とちょっとリンクしますけれども、やっぱり体が少し余力がなくなってくると、遠方から通ってた方たちが、やっぱり地元で緩和ケアを受けたいっていうふうにおっしゃることも多いので、そういう意味での、まあ、転院の場所をお探しするっていうことも非常に多いんですね。だから、まあ、どちらもですね、やっぱり。
じゃあ本当にそれぞれの病院で転院に関しては、ちょっと状況が、その病院で実施されてる治療とか実績とかによって、転院受け入れるのか、転院、まあ、外に出ていくのかって、まあ、本当に状況がちょっと違うから、相談の仕方とかもまたちょっと変わってくるっていう感じですね。
そうですね。まあ、一定の規模の病院さんであれば、基本的には、相談室だったり地域連携室の方が、転院についてのフォローをさせていただく、サポートをさせていただいているので、もしうまくつながれてないようであれば、そういう方に、こう、サポートに入ってもらいたいっていうふうに、ちょっとこう、お申し出いただくのも一つかなと思ってお伺いしてました。
そうですよね。もしね、その、ご自身の病院に今回のご相談の方、相談しても、ちょっとなかなか転院がスムーズにいかないなっていう場合は、もう思い切って坂本さんとか、まあ大きな病院の拠点病院のがん相談支援センターに相談をしてみるっていうのもありなんですかね。
そうですね。まあちょっとお話伺いながら、どこの部分がなんかスムーズにいかない原因なのかっていうことをちょっと一回、一緒に考えさせていただいて、どこから着手すると、そのスムーズにいきそうかということはちょっとこうアドバイスできるかもしれないので、ぜひご活用いただければと思います。
ちなみに転院にかかる費用っていうのが、こうどれくらいかかるのかとかちょっと想像がつかないんですが、この辺は坂本さんいかがですか？
病院を移ることそのものに対してはお金はそんなに変わらないですよね。その提供されている医療っていうのは基本的に一部の先進医療とかを除けば、保険診療内なので、ただ先ほど申し上げたような、例えば介護タクシーを使った場合だとか、
そうですよね。
そういった場合はどうしても自費になるので、そうそうそう、介護タクシーって実は普通のタクシーとちょっと料金形態が違うんですよね。普通の、なんですか、その、タクシー、道を走って。
初乗り料金があって、
ね。そうですね、乗車したところからメーターが動き始めるじゃないですか。
はい。
ただ、介護タクシーの場合には、基本的には、患者さんが乗車した瞬間からというよりは、業者さんの車庫を出てから、メーターが上がり始めているので、とこう、平たく言うと往復運賃ぐらいの金額が、まあ、本当にメーターで考えてもかかっていたりします。から、利用される前にですね、私たちもご紹介するときに必ず業者さんに概算を聞いて、 で、それを患者さん側にもお伝えをして、ご了承いただいて、初めてこう利用していただいてるっていう形なので、ちょっとその点はご理解いただいた方がいいかなと思います。
なので、転院する病院がちょっと遠方になってしまって、民間の介護タクシーなどを使うと、まあ、それなりにやっぱり費用もかかるよっていうところは、自分たちでも心得ておかなければいけないってことですね。
そうですね。ただこう、すごい今ふわっと言っちゃったんですけど、はい、それって何に、50万なの ?60 万なのみたいな話になっちゃうかもしれない、例えばですけども、私の病院は、千葉県柏市ですけども、はい、例えば同じ法人の、国立がん研究センター中央病院に、
はい、築地にある、
はい、介護タクシーで行こうと思うと、まあ2万円ぐらいはかかるかなという感じですね。
やっぱ確かに柏市から東京都の、築地までは距離もそれなりにありますからね。それぐらいをだいたい目安として考えておけばいいかなっていうことですね。はい、本当にいろいろね、悩ましい時にはがん相談支援センター活用していただければとね、坂本さん改めて思いますね。
はい。
さて、次回はがん10年後の生存率の最新データが更新されましたということでお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる番組では、今回のようにお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。